切手シート1枚ブバイクラジオ、全然来なかった今年の年賀状ですけど、なんとその数少ない中で1枚切手シートが当たってましてね、いつもお世話になっている地元のバイク屋さんから来たものだったっていう、ありがたいありがたい。よーし、これのお礼は次のバイクをハヤブサにはしませんね。カウル継ぎってね、昔からダメなんですよね。この私ですから、うっかり倒す、擦る、割るに決まってるっていうか、その学生時代に NSR や FZR のアンダーカウルがない状態で走ってる人が結構いたんですね。いたんですよ。なーにー、あれは何かしらの理由があったのかもしれないですけど、かっこ悪いなーっていつも思ってて、そういえば TZR や CBR、GPZ なんかでそんなバイクあんま見かけた記憶ないな。なんかね、 NSR か FZR、 特に FZR ですんごい多かった印象があるんですけど、あれもしかしてそのあたりのバイク特有のもんなんすかね。 FZR は冷却機構が弱いとか、何でしたっけ、ジェネシスでしたっけ、アルミフレームの贅沢なボディなのに。まあ関係ないですけど、タイムマシーンがあればね、あの頃に戻って NSR を大量購入してきて、うわうわにみたいなことをいつも思うんですけど、よくよく考えると現在から過去に向かって預金なんかできないし、今のお金を持ってったってありえない紙幣番号ですから、偽造で捕まるじゃないですか。非常に高度な技術によって偽造されたものです的なニュースになって、となると当時のお金を用意しなきゃなんないわけですけど、平成元年発行の紙幣に交換してくださいとか、怪しさ満点じゃないですか。お前は何を真剣に検討しているの。でもね、 NSR はさておき、たまに思うわけですよ。ああ、あの閉店した店のラーメン食べたいな、タイムマシンあったらなみたいな。でもそうなったら伊藤博文の千円札がいるなとか、小銭は同じだけど平成の刻印じゃダメだなとかね。あと例えば今この場で過去へ行けたとしても、その店までどうやって行く、歩いて行くのとか、当時乗っていた自転車を勝手に使うのみたいな、それかっぱらってることにならないかみたいな。もっと言えば、突然見知らぬおじさんが家にいたら、幼き頃のわしは泣き出すぞとかね。まあでもそんな妄想してますとですね、みんなはわからんだろうけど、おじだったら一生懸命説明したら、きっとこの私の雰囲気からして未来から来たわしだっつうことを分かってくれるだろうな、そしたらいろいろ話したいなみたいな、最終的にしんみりしちゃうっていう。なんてハヤブサからこんな話に。まあそれはさておきですね、今回つくづく思いましたけど、雪関係ですよ。あの雪かきってね、腕の筋肉ってあんまり使うことなくて足なんですね。すべては足、どこまで踏ん張れるかにかかってるみたいな。まあ特に私はプラセアナのでっかいスコップじゃなくて、あのブルドーザー的なやつでガッとすくってガーって前へ押し出す的な雪かきをしたんで、まあなおさらなんですけどね、手は添えるだけみたいな。あのほれ、スキーなんかもそうじゃないですか、足の体重移動がすべて、手は添えるだけみたいな。まあ私は初めてのスキーで、体中のありとあらゆる関節と筋肉、それこそ手の指の関節の一つ一つまで含めて、すべての関節が関節痛になり、全身が筋肉痛でピクリとも動けない状態になりましたが、ちょっと動くと痛えみたいな、まるで北斗神拳奥義精鋭子みたいな、そういう余計わからなくなるような盾はいらないんですよね。多分ね、どう力抜いていいかわかんない、どう力入れていいかわかんなくて、全身ガチガチだったんでしょうけどね。あの今回もですね、膝の外側と後ろの筋肉なのか関節なのかがまあ痛くて、膝そのものは今でもぐにゃぐにゃっていうか、ずっとサポーター巻いてますよ。ああ、これもう今好き言ったら絶対膝言わすんだろうなっていう。そのおデブにとって膝は大事ですからね、いかにそこを良くするかじゃなくて現状維持していくか。かといって、まあたまにジムに行くんですけど、あの膝鍛えるやつあるじゃないですか、上げるやつ。なんだその説明。その筋肉つきやならんのはわかるけど、これ負荷増やしたら膝言わすぞみたいな恐怖との戦いですよ。かといって、まあ軽めのにするんですけど、これただ疲れてるだけで効果出てないんじゃねっていう疑問、そのせめぎ合い、 まあ、ということですね、前回もお話しした手のひらのツボ押し動画を見てですね、膝にいいツボ押して自己満足に浸るっていう典型的なダメ人間の道を歩んでるわけですね。まあでも雪降るのが終わって外出ると一面の銀世界、その眩しくてね、目が開けられないくらいになっててね、ああまたスキー行きたいなって思っちゃいましたよ。あの強烈なのはもう無理なんで、すんごく広くてすんごくなだらかな、あのこっちの方ですとね、兵庫県に八木田ってとこがあるんですけど、まあてっぺんはね、シャレにならない狭い急角度、コブっていうありさまなんですけど、麓の方はね、これ水平なんじゃないっていうぐらいなだらかな斜面アーンド広いとこなんで、そこならと去年ぐらいまでバリバリにスキー行ってたかのような話っぷりですが、実はブーバイク始めて以降行ってないんじゃないかもしれんなんてことを思いながら、ブーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。前回ちょっと名前が出かけた NMAX のレビュー記事があって読んだんですよ。なんかとっても綺麗な女の子が乗ってましたが、この子はバイク好きな子なのか、それとも芸能界でのし上がる材料としてバイクに白羽の矢を立てたのかっていう若干の疑問も持ちつつ、もうその記事がベタ褒めでね、え、そうなんって思ったり、ああそういう見方もあんのかみたいなこと思ったり、その確率的というかね、自分の思い込みはいかんなと反省しつつ、まあ、でも選ぶんだったら PCX だなみたいなことも思いつつ、あ、バーグマンストリート、先日ツイキャスをやったんですけど、そこで得た情報ですと、もう売ってるんですって。うそーん、うちらのところまだ来てないぜよ。でそれも本当に30万切ってるとかで、いやー今年はまあ絶対無理ですけど、来年買い増しあるんちゃうん。あのね、昔ね、三菱で RVR っていう車があったのを覚えてらっしゃるおじさんもいるかと思うんですが、今あれあったらね、売れてるんじゃないですかね。というか私もかなり本命に近い候補にしてるだろうなっていうか、デリカじゃなくて RVR を出せ三菱って思ってるくらいだったりするわけですが、当時は20代だったかな。いやー、あの手の車好きじゃないな、みたいな話をしてたんですね。すると会社の先輩に、そりゃお前の感覚だろと、そういうのがいいと思ってる人だっていると、自分の物差しだけで判断するな、みたいな苦言を呈されたことがあって、それは結構刺さりましてね、その24とか5とかの頃ですから、あれからもう3年 ?4 年ですか?未だに覚えてるくらい刺さってるわけですが、まあ刺さってるっつってもそんな四六時中考えてるわけでもないんですけど、その NMAX の記事を読んだ時にその時の先輩の言葉を思い出しちゃいましてね、いかんな食わず嫌いはっていう気持ちを新たにしたんですね。ということで私も NMAX を試乗させろヤマハ。てか我が地元に YSP を作れ。もしくは試乗会を開催せえ。私がね、レイダー買った頃って、プレストっていうヤマハが海外で出してるバイクを輸入してる会社があって、あれヤマハの子会社なのかな?そこが試乗会つって全国を回ってたんですね。それも1台2台っていうレベルじゃなくて、各種取り揃えた。かなりの台数だったと記憶してるんで、運送費だけでもシャレにならないコストがかかってたと思うんですけど、あのバイク氷河期によくそんなことできたなって今でも感心するぐらいですけど、もうあの頃から比べたら幾分ね、バイクメーカーも余裕出てきたでしょうから、試乗会やってよ。その辺のバイク屋さんが未然に切って試乗車なんか用意できないのよ。助けてあげてよ。大きいのからちっちゃいのまで乗ってみたいっすね。ああいうショップでやってる試乗会って、まあ広いところとかね、教習所なんかを貸し切るお店もあるんでしょうけど、うちらの地元ですと、お店の周りを走るルートを設定しててね、こう回ってきてください的なね。で、うちの地元ですとね、ちょうど警察署の周りを回るルートなんで、無茶できないっていうメリットもあったりしつつ、その走るルートは決まってるんだけど、この地元の道を走るっていうのがいいんですよね。教習所を借りてるようなのも行ってみたいんですけどね。教習所なんでね、何十年行ってないやら。なんでね、教習所も走ってみたいね。S 字とかクランクとかスラロームとかやってみたいね。あ、一本橋ね。今どんくらいかかるんだろうっていう。 かつてね、限定解除の特訓スパルタされた時、謎の痛っきりを見てね、あれ公園に勝手に埋めてたけどよかったんかなみたいな思うことを思うんですけども、それで練習してて CB7 班で私30秒まで粘ったことありますよ。感覚的にはもうほぼ止まってるような状態、結構な自信種目だったんですけども、まあ多分今やったらきっとサッと上がってスーッと走って終わり、3秒ぐらいで終わっちゃうでしょうけどね。中型普通自動二輪で7秒でしたっけ、中面ですら落ちるみたいな。あの車とかはね、免許更新の時に高齢者の実技講習をみたいな話もあるみたいですけど、バイクでそんなことされた日には高齢者じゃないのに即免許取り消しにされそうな私ですから、そういう心配のない試乗会またやってくんないですかね。あの一本橋で言うと渋滞とかでね、信号で赤になりそうとかね、逆に青になりそうみたいな時にローギアでハンクラ使いながらじんわり運転するじゃないですか。あれがスマートにハンドルがブレずにできると嬉しくないですか。おお、わしのテクよみたいな。ま、9割方ブレるんですけど、ほぼ決まらないからこそ決まった時に嬉しいみたいな、そういうことないですか。世間はそんな9割方ブレたりしないのかな。あとクランクね、どうやってあれクリアするんでしたっけ。今あんなとこ走れって言われたら泣いて逃げるけどな。もしくは両足つけてよちよち進む。 S はまだしもクランクなんかようやらんわ。お前ほんと免許持ってんのかよ。これも前回ちょっと話したスズキの 50cc バイク撤退のニュースがなかなかのショックでね、わしもかつてハイアップ R に乗っていたことのある人間としても、まあスズキのバイクって後にも先にもそれしか乗ったことないんですけど、原付ね、 50cc のバイクね、まあもともと川崎は作ってませんと、ヤマハはホンダの OEM なんで実質作ってないと。そしてこのスズキ撤退でしょ、ホンダだけじゃねえかっていう。そのホンダも今 50cc 通とカブとダンク、ベンリーあたり、あ、タクトもそうか、ジョグのベースってタクトじゃなかったでしたっけ。あとジャイロキャノピーもまだ売ってますよね。そんなもんでしょ。我らがディオはね、もう原付2種になってるんですよね。なんか気がつけば 50cc ってすげえニッチな分野になってるなというか、むしろ125の方がラインナップ多いってことは、 50cc ってもう完全にバイク好き、もっと言えばカブ好きにしかリーチしてないっていうことなんじゃないかなと。まあ、50cc バイクって主な使用用途って街乗り需要なわけで、まあ、もちろん例外はありますけど、 50cc のバイクで全国を回ってる人を私も約1名知ってますが、まあその辺はさておくとしまして、まあまあ街乗りなわけじゃないですか。ただいくらね、125の方が快適だからって学生さんやおっちゃんおばちゃんが小型なり中型免許なりを何十万もかけて取りに行くわけがない、行くはぎがない、そういう意味からも原付の枠拡大っていう話が出てきたんでしょうけど、まあなんせ高いからね、125。てか 50cc でもう20万ぐらいするわけで、日常の足に吸うには、10万切るぐらいじゃないと大普及は厳しいのかなという気がしますよ。というか今は電動アシスト付き自転車がありますからね。そことどう差別化するかってあたりにかかってくるんですかね。あと車の普及か。一家に一台じゃなくて一人に一台の時代ですもんね。私もね、日常なしになるものって考えたら、原付じゃなくて電動アシスト付き自転車を選んじゃうでしょうしね。てかディオ、私の初めてのバイク、もう 50cc 売ってないんですよね。寂しいことになってますな。まあね、私、京都のステラカ学校にその 50cc のディオで通ってたんですけど、もう朝とか夕方の信号待ちなんて、ここは鈴鹿のスタート前かってくらい偉いことになってて、ボンボンボンみたいな。あれ乗ってる私らですら怖かったですけど、あの集団に巻き込まれた車乗ってる人は生きてる心地しなかったんじゃないかなと思ったりしますよ。もう四方八方周囲をバイクに囲まれてるようなありさまで、あのもんちょっとハンドル切るとかね、ブレーキ踏むとかすると大事故につながりかねないような、っていうかそんなみんなきっちり整備してたわけでもない、どっちかっていうと何もしてない人の方が多いっていうくらいでしたから、あれあの集団の中で突如転倒とかなったら恐ろしいことになってたような。なのでもっと多くの人にバイクに乗ってほしいというのはすごくあるんですけど、多ければ多いでね、別の問題も出そうでね。今あの学校の通学状況どうなってんでしょうね。スチャラカ学校にはですね、スガキ屋がある情報がもたらされてますから、いつかブーバイクインスチャラカ学校っていうのをやりたいんですけど、そのスガキ屋ね、平日しか空いてないんですよね。行けるわけがないんですよね。 ブバイクでは LINE 公式アカウントにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早くポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方は、お手持ちの通常の LINE アプリより ID 検索で @GWT6639F、 小文字で @GWT6639F で検索すれば出てきますので、それを友達登録してください。ブーを愛する者たちが集うオープンチャットへのご案内もこちらでやっております。オープンチャットではブーイベントの事前のご相談や告知なんかもやっておりますので、ちょっと行ってみようかなと思っている諸君はぜひともご登録お願いします。まあ、バイクにしても車にしても、これこれこういうのがヨーロッパで東南アジアで販売開始しましたみたいなニュースはよく目にするんですね。 CX80 でしたっけ、 90? マツダの車、あれが北米で販売開始とかね。あれ直六エンジンなんですってね。いや、ついに直六エンジンが乗るような時代が帰ってきたんですね。今 GTR でも V 型エンジンなんでしょ。そんな景気いいかと思うんですけど、景気いいとこはいいんちゃうね。となると CBX 復活もあり得るとか。6気筒のバイクってどんな乗り心地なんですかね。一回乗ってみたいですね。やっぱりここは試乗会の定着を。あと外国だけじゃなくて、国内でも先日のプリウスもそうですよ。プリウスが国内販売されますみたいなニュースが出てくるわけですよ。大きさはこうでね、馬力がこうで、これこれこういう装備がありますと。いやいやいや、それは性能は大事だけれども、値段をかけ値段を。いやー、いいですね R1300GS って思ったって、そもそも買えるような値段じゃないんですから。買えないものを いくらいいなと思ったってしょうがなくて、自分のね、身の丈に合った買える範囲で選ぶわけじゃないですか。性能重視でね、自由に選べるような人なんてほんの一握りよ。まあそもそも GSO いいですねとは思わないけれども、 BMW で虐げられ続けてきた結果、 GS に対しては異様に敵対心を持つようになってしまった男。そろそろ車検なんだよね、行きたくねー。あと電動バイクは航続距離をかけ、電動カバー一体どんだけ走れるんだと。それをかけ、それを。ということでですね、プリウス 4WD は一体いくらするんだと、プラグインならどれくらいの充電時間でどんだけ走るのかと、電動カブや電動 PCX の航続距離は何キロなんだと、そういうことを知りたい今日この頃です。あとバーグマンで電動は出ないのかと。そういうことをまとめてるサイトはないの、誰か作って。あくまで他力本願の男、いいのだ和菓子、親鸞聖人の教えの真髄は他力本願にあるのだ。阿弥陀如来の力によって我々は極楽浄土へと到達できるのだ。ま、うちは出雲大社教なんですけどね。近所っていう言い方をするのかな、家から数メートルのところにある街灯が壊れてましてね、夜真っ暗なんですよ。反対側にある街灯はラビットの建屋に阻まれて、そもそも光が届かないんで、夜の明かりって家の明かりかその街灯しかないんですね。そんな中で真夜中に外出たもんですから、ほれ、近所の神社行って五寸釘打たないといけないですから、ブーバイク効かなくなったようなやつは呪われてしまえとばかりに。するかそんなこと。てかまずその神社行くまでが怖いがな。ね、なんとなくまでやってるイングレスなんですけど、昔々ね、超ハマってた時って、その神社にまあいっぱいポータルがあるんですね。夜中でも平気でハックしに行ってましたからね。もっと言うと、そこに同じようにイングレスやってる人が来てたりするんですよ。夜中にね、神社で見知らぬ人がスマホでぼんやり顔を照らされて佇んでるんですよ。普通怖いなんてもんじゃないじゃないですか。近づいてって、あ、どうもどうも、なんて挨拶してましたからね。信じられないっすよ。まあ、今回夜中にね、ごそごそ家を出たのは、例の寝てばっかりの時の話ですね。日中寝てるから、夜中むっくり起き出しても何もないもんで、飲み物でも買いに行くかって出てた時ですね。ついでに肉まんも買ってね、無駄なカロリーを摂取したり、まあそんな話はいいんですけど、その街灯つかない真夜中なんで、周囲の家ももうみんな寝てるから、家の明かりも消えてるってことで、あたり一面本当に真っ暗だったんですね。そのブーリスナーの方々はキャンプする人も多いようなのでご存知でしょうけど、田舎の真っ暗、山の中の真っ暗、本当に真っ暗じゃないですか。ちょっとアスタリスクのところがキュッてなるほどに。そんな時って逆に空、星 星すんごいよく見えて、ちょっと感動というか、まあ私がわかるのは北極星と北斗七星とカシオペアとオリオン座ぐらいなんで、まあそれらはね全部明るい星なんで、普通に仕事から帰った時周りも明るいような時でも見えるんで、まあ関係ないっちゃ関係ないんですけど、空一面の星、名前も知らない星がいっぱい見えたのがすごく嬉しくてね、アスタリスクがキュッてなりつつもちょっとの間空を見上げてましたよ。まあゾクゾクっとしたんでね、私は霊感はありませんので、ゾクゾクは単に寒くなっただけなんですけども、ゾクゾクっとしたんでさっさと家の中に入りましたけども、キャンプの醍醐味っつうのはね、この夜空を見上げるってとこにもありますよね。大好きですよ。可能ならね、あの空を見上げながら寝たいんですけど、冬は寒くて死んでしまうし、夏は虫が、うひょうごちそうが転がっとるかなーって感じで群がってきますんで、そういうことできないんですよね。いい感じの気温で虫がいないなんちゅうシチュエーションがあれば、そういう時はキャンプ場の予約が取れないんだよね。でもみんな、ちょっと期待しててねっていうことで、ブーバイクラジオ、また次回の配信まで。